本日はどうぞよろしくお願いいたします。渡辺先生は医者としてのお仕事をされていく中で、今玄米っていうことに強くお力入れられてるんですけども、そもそもなんでその玄米に着目されるようになったんですか？
私はね、がんセンターで20年以上働いてたんですが、その時にね、糖尿病になっちゃったんですよ。それで糖尿病で薬使わずにいろいろ挑戦してるうちに、食事と運動でほとんど完全にコントロールできましてね、でそのまま20年過ごしたんですが、東京農大の後国立健康栄養研究所に来てくれって言われまして、でそこの理事長をやってる時にね、食育基本法っていうのができたんですね、小泉首相のもとで。それでたまたまそれの委員を頼まれてやってたのですが、食育って誰が言い出したのかなと思いましてね、そしたら石塚左源っていう人が最初に言ったということが分かりまして、で石塚左源はね、食事でほとんどの病気治るということをずっとやってきた人ですけれども、玄米菜食が基本なんですよ。それで特に日本総合医学会というのを作った二木健三先生という人がいましてね、でその人はもう玄米の二木って言われたぐらいね、玄米っておっしゃった方なんですけどね。それで確かにいろいろこうそれをたぐって調べていきますと、国立栄養研究所はもう全く西洋流の栄養学なのですが、日本には他に食養生というね、こう江戸時代から続く道が あって、 でそこではやはり玄米菜食で健康に生活している人がいっぱいいると、 でそのあたりからね、関心持ったのが最初です。それでいざ実際自分で玄米食べてみるとね、やっぱりすごく調子がいいんですよ。まず一番いいのはね、こう便通ですね、どんな便秘も必ず治ると。それから、その後いろいろこう玄米のエビデンスを科学的に立証しようと思っていろいろ調べてるんですけどね、やはりこの玄米食っていうのはこう健康にとっては非常にいい食事だと、っていうことを確信するようになってきました。
そうですよね。その白米の周りにこうついてるものを食べるっていうですね。でみかんがあって、みかんもなんか中のオレンジの実のとこだけ食べる人いますけど、やっぱり白いところが食べると便通すごくいいし、なんか免疫力が上がっていく感じがするんです、でみかんもオレンジのとこだけじゃなくて白いとこ、冬になるとすごいみかんいっぱい食べるんですけど、みかん食べることで風邪とかひかないんですが、やっぱあそこの白いとこ食べてるからかなと思う。それ考えるとやっぱり玄米っていうのもその周り取っちゃう必要はないのかなと思うし、ずっと歴史ずっと見てるとほとんど日本人はずっと玄米食だったんですよね、
そうですね。征伐するようになったのはね、江戸時代に入って将軍様とかお金のある商家の旦那ぐらいだったんですね、ですから将軍様は白米ばっかり食べてるとね、ビタミン B 不足で脚気になってしまって、それで田舎に帰ると治ると。それでね、江戸患いって言われてた時代があるんです。ですからそういうこう明治に入ってからね、特にこの米を制覇する技術がいろいろできてきましてね、で中には小さい石を少し入れてね、制約すると効率よく白くなるというのはね、そんな制約してた時代もあるんですよ。戦争前後ぐらいまでそういうのがありましたね。それで有名なのが角形論争というのがありましてね、明治時代の軍隊で陸軍はね、角形金っていう金でできるだろうということでやってましたし、海軍の方はね、食事が関係しているっていうのでやってたんですが、だから陸軍は角形が金だっていうために 白米を兵隊さんが食べ続けて、日清戦争、日露戦争両方ともね、脚気で死ぬ人の方が戦死より多かったんですよね。ですから、まあ、海軍の方も一応転々として麦飯をついて脚気は収まったんですが、ですから公衆衛生的な立場でね、こう決める人の責任っていうのは非常に大きいですね。
今白米で、食べてて、でその食育基本法ができて、どういう形の情報を発信されてるんですか？
やはりね、こう日本はいつ頃からかな、もうバブルの前ぐらいからもう食べることに国中狂ったように美味しいものを食べるようになってますでしょ。まあ今も多少残ってますけど、多少は健康を目指した食事っていうのが皆さん意識するようになってますけどね。それで白米を食べてる人はね、なぜか大食いで、しかもおかずをあれもこれも食べないと栄養的なバランスが取れないために、肉とかいろいろ食べる人が、脂っぽいものが好きな人が多いですね。ですから肥満になるリスクがね、非常に多いんです、白米食べてる人は。それで玄米食べてる人はね、ほとんど肥満にならないんです、不思議なことに。それでね、まあ、満腹感とかそういうのが関係しているのかもしれませんし、それで肥満者の一つ、私たちは玄米のエビデンスっていう本を書いたんですけどね。それでそうしましたらね、その時は10人ぐらいのこう主として玄米食で治療してる先生方に書いてもらったんですけどね。でそうしましたら、いい例だけを書いてるんじゃないかと。で全体としては分からないじゃないかと言われましてね。それでね、元気スタディっていう研究を3年ぐらい前からやってるんですが、そうしたら私も驚いたことにね、肥満者の人はこう糖尿病とか高血圧、それから高脂血症といったような、まあ、いわゆる生活習慣病になるリスクがね、3倍ぐらい高いんですよ。でところが玄米食をしてる人はね、それが3分の1ぐらいなんです。ですから上下のリスク比で言いますと、白米で肥満の人に比べれば玄米の人は10分の1ぐらいのリスクしかないということでね。で、まあ、それが後に未病を治すという発想につながったんですけど、
なるほど。それはもう本当にその子どもの頃からそちらの方がいいってことですか？
必ずしもそうでもないんですね。まあ私自体そうだったんですが、糖尿病になってから食療法に関心持ってますでしょ。ですから50歳ぐらいからですよ。だからまあ中年の人がね、こう40、50ぐらいから関心を持っていい食事に戻せばね、まだ間に合うということだと思います。
子供の頃は特にそんなに気にしなくていいっていう感じですかね。気にしなく
まあ子供の頃は好きなもの食べ
て。食
る
べ
ね。
て、まあお母さ
だ
ん
け
が、
ど、
意
この
識し
頃好
て。
きなものっていうと、甘いもの、脂っこいものとかクリーミーなものが多すぎるからね、それはそれで問題かもしれないですね。
なんかすぐ糖に直結しちゃうものは、どんどんまあ、食べたくなってくるっていうか、もう悪循環になって、まあ、食欲ばかり、増進しちゃうんですかね、栄養素を
やは
取ら
り
ずに。
うまみでね、依存症になるのが甘みと脂身なんですよ。だからこの2つはね、よっぽど意識してコントロールしないとうまくいかないということになります。
今なんかあんまりこう、いや、子供の感染も結構来るんですけど、なんかちょっと栄養状態はいいのかなっていうか、まあ、方もいるので、そうですね。まあ、ただ急に子供さんが玄米食にするとなんかお腹壊しちゃったり、ちょっとなかなかみんながそうじゃないと、ちょっとデータがなくてなかなか言いにくいところがありますよね。腸内環境、昔の子供さんだったら腸内環境がそれに対応して玄米を消化できるようになっているのかもしれないですけど、現状の子供さんがどういう腸内環境をしているのかっていうのがよくわかんないし、いきなり玄米食にしてすぐその対応できるような腸内環境になっているのかっていうか、まあ、そういう本当に意識が あるご家庭だったら、まあ、腸内環境を作るところからやって玄米食っていうふうに子どもが持っていけるのかもしれないですけど、うん、玄米だけっていうふうになっちゃうと腸内環境が全然できてない状況で玄米だけになっちゃう、うん、ちょっとまあそうですね、一概にだから子どもさんってのはどうのこのとも言いにくい部分があるかもしれないですね、うん、
あの玄米食でね大体3分の1のくらいの人がねあのやめちゃうんですよ、うん、それでやめた人に理由を聞くとねやっぱりあの硬いとかね、はい、十分噛み切れてなくて、うん、胃がうまく動かないという人が多いですね、はいうん、ですからあのやっぱり玄米の場合100回噛めってよく言いますけどね、うん、100回ぐらいよく噛んで、はい、唾液と混じり合うと、うん、あの飲み込みやすくなると、はい、それから噛む刺激っていうのはね、うん、あの口腔内のあの環境にとっても必要で、はい、咽頭筋とかねその辺にも絡んできますし、うん、あの最近では噛む刺激が脳へ、はい、あの働きかけて認知症予防にもなるってなってますでしょ、うん、それからあの子供が玄米食べれないかっていうのは決してそうじゃなくてねあの九州の方とかあの関西の方でねあの保育園幼稚園で玄米食やってるとこありますよ、はい、それでそういうとこはねみんなあのとってもなんていうかな頭が良くていい子に育つそうです。
不思議なこと。なんか食育の研究会でむしろもう給食玄米しちゃったらいいじゃないですか。ね、ダメなんですかね。だめあのその何ですかその政府の食育の研究会みたいな、ねうん、で給食小中学校の給食が玄米になっちゃった一気に玄米したら面白いんじゃないですか。なんかどうなるか、うん
まあ、日本は自由主義の国だからね、はい、なかなかそういう全体主義的な政策は取れないと思いますけど、まあ、玄米食も選択で食べれるとかね、はい、そういうふうにするといいかもしれないですね。あだっていまだにねあのコッペパンを揚げてね、うん、それにあのココアの粉振りかけて、うん、牛乳1本つけて、うん、あの給食だって出してる学校があるんですよ。まあそれでもきっと5、600キロカロリーにはなりますからね。
あへ、まあ、そこの意識の差っていうか、うんうん、
だからやっぱりあの食べるっていうことがねだんだんおろそかになってるのかもしれないですね。
そうですね。
あのこう玄米食やってる人たちはねあの2通りありましてね、うん、あの健康のためだけに、まあ、玄米食べてる人とそれとあの玄米を食べながらだんだんねあのスピリチュアルな生き方の方向に行く人たちがいるんですよ、うんうんはい、それもあの、まあ、最近では腸内細菌の中のね酪酸とかそういうのが脳の方にも影響してるっていうことが言われ始めてますけどですけどまあ、 あのそうでなくてもねやっぱり玄米の米粒をじっと見てねあこれはあの田んぼで取れてきたものでねあのお百姓さんたちが一生懸命作ってその命を自分ももらってあの自分の命にしてるんだっていうね、うん、あのそういう気持ちはもうこの頃の子供は一切ないですよね、うん、
やっぱ僕自身もその昼は玄米一膳だけにしてるんですけど、うん、あのちょっと食べ応えありますからしっかりこう命をいただいてるっていう気分になりますよね、うん、あのご飯白いご飯白米だとなんかスルって食べちゃうんですけどあの玄米だとやっぱしっかり食べなきゃ、うん、あの食べれないので本当にこうなんか一つ一つこう命をいただいてるっていう気分になって腹持ちもいいし、うん、あの食事してるっていう感じになるんですよね。
そうですね。
でこの感覚が僕あの家であの小さい頃たまにこうステーキを食べたんですけど、うん、ステーキを食べてる時にこうあの脂身が入ったステーキって美味しいなと思ったんですよね、うん、あの小さい頃からそれが美味しいっていう風に脳にこうインプットされてたんですけど、うん、それ美味しいなと思っててだけどこの前こうネパール行った時に、うん、水牛かなんかの、牛肉が出てきて
あ薬でしょう
きっと薬の、うん、あの牛肉が出てきてそれがすごい歯ごたえがあるんですよ、うん、すごい歯ごたえがあって最初うんっていう感じなんですけどで食べた後に、まあ、すごいなんかこう体中エネルギーが感じる感じがして、うん美味しいと思ったんですね。やっぱりあれが本当に肉を食べるっていうことなのかなっていうのを感じて、
う
ん、
本当そうですよね。
やっぱなんか変な方向でなんかその脳の美味しいっていうその回路が出来上がっちゃってるのかなと思って、うん、食べるっていうのはやっぱり実際本当のこう命をいただくっていうことなので、やっぱり体のもう不要なところを食べて脂肪とか食べて、なんかあのちょっと まやかしみたいに食べるんじゃなくて、しっかりそのエネルギーが強いところをしっかり食べていただくっていうことをちゃんとやっていくっていうことをしていくと、地に足つけて生きていけるのかなと思う、うん、
そうですよ、はい、あの子供の味覚はね、うん、3歳までに作られると言われてましたよね、うん、ですからあの3歳までにあの和風の出汁の味とかね、はい、そういうのを覚えさせるとあの和食も好きになっていくという話ですし、うん、そこのところあの甘いものと脂っこいね、はい、あのポテトチップとか、うん、そういう洋菓子みたいなものばっかり食べてるとそれなりになってっちゃうということですよね、うん
うん、あの、まあ、一回それが脂っぽいものが好きって思ったんですけど、やっぱ本能的にあのその赤身がエネルギーだというふうに感じる能力っていうのは持ってたんだと思うんですよね、うん、そこに、ね、ネパール行って衝撃を受けたんだと思うんですけど、やっぱりあれが本来の食生活なのかなっていうのは感じましたね、う
ん、あの例えばあの玄米食べてますとね、はい、玄米味噌汁だけでね、あのほとんど必要なものは賄えてしまう完全食なんですよ、うん、
へ
ー、それでねあの完全食を食べてればもうそれ以外のものってあんまり食べたくなくなるんですよね、うん、それであの玄米食べてる人たちは牛肉とかそういうものをあまり食べてない人が多いので、あの多分そういうことだろうと思ってるんですけどね、うん、
玄米をこうどういう形でこう先生はこう発信されてるんですか今、
まあ、僕の場合直接患者を見てるわけじゃないので、あのまあ雑誌とか講演とかいろんなありとあらゆる近所の人とかね、うん、あの会う人にみんな玄米はいいですよってお勧めするイメージですね、うん、
あ
それで、はい、もうあの科学的エビデンスはねあのだんだんずっと溜まってきてますしね、
はい、
それであの最近特にあの玄米というのはこう腸内細菌とね非常に相性がいいんですよ、うん、ですから、まあ、それによってあのこう体全体の健康とか免疫機能とかね、うん、いろんなものが保たれると分かってきましたし、
はい、
それであの長年玄米をずっと食べ続けてる人たちをこう疫学的に追跡もしてるんですけどね、はい、あの皆さんね90過ぎまでご夫婦ともに元気で働いてる人が結構多いんですよね、うん、でただしねあの100歳を超えてる人はほとんどいないんです、はい、それで大抵も97とか8とか9とかでね、うんうん、お亡くなりになる方が多くて、あのただし皆さんねほとんどぽっくりの自然死なんです、
うん、
だからあのどういうことかなと思ってね一度折があったらその辺も研究してみたいと思ってるんですけどね、うん、
その100歳を超えるような方はどういう食生活されてるんですか。
もうそうなってくるとね食生活のパターンというより個人差が大きくて、
あ
その人に
合った一般的な話っていうよりも
そうそう、
その長寿の人っていう
あのライフスタイルを身につけたっていう感じですね。
あもう長生きのコツをつかんだ人みたいな、
ええ、それで100歳超えてもねあの元気な方もいますし、まるであの何ですか介護施設で寝たきりの人もほとんどですからね、うん
はい、
まあ一概に言えないっていうことになりますが、あの患者も栄養士さんもあのお医者さんもね、うん、こう共通のプラットフォームで栄養とか食医療法の問題を考えてほしいっていう考えてほしいっていう考えてほしい